ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのはとある科学のコミュニケーター中西孝之と
BJ です。
2011年4月16日チャプター336は人工肉っていうお話をしたいんですけどね。
ほう。
これ今週はネイチャーダイジェストの2011年3月号を参考にして作成しているんですが、
うん、
オランダは聞くところによりますと人工肉の研究が盛んだということで、初めて聞いたんですけど、アイントホーフェン工科大学という研究者らの研究なんですが、豚の筋肉の細胞を培養して人工の豚肉を作る研究をしているということなんです。まあそうは言いましても、実際のところその研究の前途は多難でして、今のところ出来上がっているのは白っぽくて張りのない肉的な断片、ということで味もないっていうことなんですけどね、ただ最終的な目標としては本物そっくりのステーキ肉を開発して、食肉を売るために家畜を生産するっていうね、無駄の多い従来のやり方にとらわれない食肉生産を実現することだっていうことなんです。
へえ。
まあいきなりステーキ肉っていうのもなんていうかハードルの高いことですので、当面の目標としてはその人工豚肉を引いて作ったソーセージを作りたいなと、いうことなんですね。日本にいるとちょっと気づきにくいことなんですが、世界的には水っていうのは非常に重要な資源となっていますよね。世界の人々を野菜しか食べない菜食主義者と、そして肉を好んで食べる人に分けた場合、菜食主義者のための食料を生産するのに必要な水っていうのは、肉を食べる人の食料を生産するために必要な水のわずか 35% で済むと。
へぇー。
またエネルギーも 40% しか使わないっていうことなんですね、菜食主義の場合は。肉を生産しないっていうことは、なんでこれほどその資源の節約につながるのかって言いますと、肉を生産するために家畜を飼うための飼料作物を育てなければならないと。これがね、効率が悪いっていうことなんです。そこで、家畜の肉を現在研究中の人工肉に置き換えることができれば、水やエネルギーの消費っていうのは、肉を食べながらも、菜食主義者並みに抑えることが期待されているっていうことで。人工肉を作る目的の一つっていうのが、このあたりの省エネルギー的な部分にもあるっていうことなんですね。で、ちなみに、米国バージニア州ノーフォークを本拠地としております、動物の倫理的扱いを求める会と、こういうのがあるそうなんですが、こちらでは動物愛護の観点から人工肉の研究を推奨していまして、2016年までに米国の少なくとも6つの州の店舗で人工鶏肉を販売できるようになった最初の企業に100万ドルの賞金を出すというふうに発表しているぐらいだということなんです。科学的な視点からこの研究を見ますと、最近の人の細胞、あるいは臓器を使った組織工学技術の進展によって、まあこういった技術を応用するとね、動物の筋肉から幹細胞を単利培養して増殖させて、さらに融合させて、長さ1センチ程度の筋肉の破片を作ることは、まあすでに可能だろうっていうことなんですね。これ肉を作ろうっていうお話なんですけどね。お病が学生の頃ね。大腸菌、これをですね、30リッターぐらい培養しましてね。連続遠心機っていう機械にかけて取り出しますと、ババロアみたいなんですよ。
え、そうなの？
学生の頃はね、これババロアだよって言って、食堂で出したらね、食べるやついるんじゃねえのとか思っていたんですけどね。なかなか、こういったその肉的なものになってくると、そう簡単には作れないっていうことらしいんです。
サイエンスポッドキャスト .jp
人工の肉を作ろうっていうことなんですけどね、
うん、
無から肉は作れないんですよ。
はいはい。
あのいろんなその化学物質とか組み合わせても細胞は作ることはできませんので、
うん、
なんかあの元になる細胞を持ってきてね、うん、それを培養して人工肉を作ろうっていうんですけど、
うん、
研究者が考えないといけないのはこの なんていうのかな、肉っていうのは筋肉の細胞と、うん、あと脂肪の細胞が集まったものなんですけど、
はいはい、
これのソースをねどっから取ってくるかっていうことなんですよ、
うんうん、
でまず思いつくのが ES 細胞なんですね、
うん、
ES 細胞っていうのは非常に安価ですので、
うん
まあ、原料としては期待できるんですが残念ながら今のところ家畜の ES 細胞はまだ誰も作っていないということなんですよ、
うん、
で困った研究者はいろいろ考えまして現在はですね筋肉の成長と修復に関与する生体幹細胞であります筋衛生細胞っていう細胞を使っているそうなんです、
うん、
でこの筋衛生細胞は豚牛羊鶏七面鳥こういったものから動物を生かしたままその動物に危害を与えることなく筋肉の一部を採取して、
うん、
酵素を用いた方法で抽出して培養して増やすことができると。
へ
え。これオランダの人のお話なんですけど、もう一方で米国のトゥーロ大学ニューヨーク校の研究者さんたちは、
うん、
採取した生体細胞の全体をね培養プレートに植え付ける方法で研究を進めていると、
うん、
オランダの研究チームは幹細胞を取り出したんですけどこちらはもうそういうことはしないと、
うん、
生体組織丸ごとやっちゃおうということで、まあ、分かる方には、まあ、カルスみたいなもんだということなんですけれどもすでにこの研究室では2002年に金魚のヒレ肉を作ることに成功しているっていうことで、ね、あのヒレ肉って言っても別にあの おひれのあのひれじゃないですよ、
うんうんうん、
でこの時には培養した細胞だけではなくて細かく引いた筋肉の細胞を添加することによって1週間で表面積を 79% も増やすことに成功していると。
へ
ー。あの増えないと意味ないですからね、
うんうんうん、
増えないんだったら最初から金魚食べたらいいことなんで、
うんうんうん、
ただし組織の中に含まれている筋衛生細胞っていうのは数十回しか分裂することができませんので、
うん
まあ、こういった方法で市販できる量の肉を生産できるかどうかはちょっと不明と、
うんうんうん、
もちろんこの筋衛生細胞の分裂が止まってしまう理由っていうのは細胞のテロメアこれが細胞分裂を行うごとに短くなることなんですが、は
い
はい、この問題を解決して細胞の増殖を盛んにする方法っていうのはいくつか考えられているんです、
うん、
一つはテロメアを修復するテロメラーゼっていう酵素の遺伝子を加えること、うん、そしてもう一つは腫瘍の増殖を促進する遺伝子を組み込むっていうものなんですがいずれにしても、うん、この遺伝子組み換え人工肉っていうものを市場が受け入れてくれるかどうかっていうのは、まあ、ちょっとわかりませんし、
うん、
後者の腫瘍の増殖遺伝子を組み込むっていうのは iPS 細胞の時もそうでしたけどやはり非常にリスクが高い、
うん、
まあこれ肉の場合食べちゃうからいいんですけどね、
うんうん、
まあそういった問題があるっていうことなんです、
うん、
であと細胞培養するときには栄養分の入った培地っていうのを使うんですけれども、
はい、
こちらの方も改善の余地があって、
うん、
今のところ普通の研究用の細胞培養用の培地を使っていると、
うん、
でこれで豚の筋肉を育てているんですがこの中にはですね、死んだ牛に由来する、胎児血清こういったものが栄養源として含まれていますので、うん、人工的に食肉を作る意義っていうのが大きく損なわれると、
うん、
血清が必要になってくるのでね、
うんうん、
それから抗生物質とか抗菌薬も含まれているのでこれもその食べるにあたっては問題だと
そうね、うん、
いうことなんです、
うん、
なので植物あるいは細胞を懸濁した液体から作った動物由来成分を含まない培地、
うん、
こういったものを使えば問題解決できるかなっていうふうに思うんですが、
うん、
そういったものっていうのは価格が高いっていう問題点があるということですね、
うんうんうん、
で細胞培養するときの栄養源っていうのはとっても大事なんですが先ほどの金魚のヒレ肉の人たち、
うん、
この人たちはですね栄養源として細かく引いた舞茸が有効であることを発見
しました。舞茸なの、
うん、まあ舞茸は菌なのでね考えようによってはまあ菌を懸濁してるのと似たような見合いであると思うんですが、まあ、こういったものを使ったと、
うんうんうん、
この他遺伝子組み換えの大腸菌に食肉が成長するために必要な成分を生産させて添加させる、まあ、こういった方法も 考案されているんですが、今のところね、決定的な、その、なんていうのかな、培養方法っていうのが見つかっていないというふうに言われているんですね。
うん、
まあ、細胞なので増えればとりあえず食べ物としては成り立つわけなんですが、
うんうんうんうん、
あくまでも作りたいのは肉なんですよ。
そうか。
でね、その筋衛生細胞を培養して肉のようなものになるんですね、確かに、
うん、
それ見た目的には筋肉なんですが、実験室で作ったこの筋肉っていうのは鍛え方が足りないので、
うん、
歯応えがない。
ああ、そういうことか。
ということで、肉の歯応えを出すためにはこの筋肉にタンパク質をねつけないといけないっていうことで、
うん、
こういろいろこう引っ張ったり電気を流したりしてね、
うん、
運動、筋肉を運動させて、
うん、
その肉らしい歯応えを作らなければならないっていうことなんですが、
うん、
その電気ショックにしてもちょっとほんのちょっとの肉の破片を作るのに 10V ぐらい電気がいるっていうことで、
そうなるとまた効率悪くなっていくね。
いや、肉を1キロ作ろうかって思ったらどんだけ電気がいるんだっていう問題、
うんうんうん、
あとその肉の塊として育っていくと、
うん、
あの何かな、この肉の塊というか細胞の塊になるわけよ、
うん、
でこの状態で培養を続けていくと、
うん、
真ん中の方の細胞がだんだん腐ってくるんだって。死んで、でこれを防ぐためには、
うんうんうん、
この、肉の培養した肉の塊の中に血管を作ってやって、
うん、
そこに栄養分とか酸素を通してやらないといけないんだけど、
うん、
ちょっとそれも大変そうで今のところね解決のめどが立ってないと、
うん、
だから冒頭の話なんですけど、とりあえずひき肉を作って、
うん、
ソーセージを作ろうかなっていう研究をしているっていうことなんですけど、うんうん、まあそれにしても、まあ、なかなか大変だっていうことで、
うん、
NASA がね、
うん、
無重力状態でその細胞の成長みたいなものを調べるために開発した特殊な培養装置があるんだそうです。
はいはいはい。
で、そういうものを使うと足場を使わずにひき肉のような肉を作ることができるんだけど、
うんうん、
これまたその商業的に売れるぐらいの肉を作ろうと思うと、
うん、
5階建てのビルぐらいの培養装置が必要になるということで、そんなものは未だ誰も作ってませんよということなんですね。
うん、
で、まあ、あの人工肉についてはまだ実用化まで10年ぐらい、
うん、
時間がかかるっていうことなんですけど、花粉症かな、鼻水が出るんだけど
そうなんだ。
でもね、ちょっと頭が痛いからね、風邪ひいちゃったのかもしれないな。皆さん気をつけてくださいね。
うんうん、
まあ、かなりちょっと難しい、いろんな問題があるっていうことなんですけど、
うん、
こういった人工肉が出来上がると、
うん、
エネルギー的に有利っていうのはまあ一つあるんだけど、あとは動物を食べることが主義的に許されない方々、
はいはいはいはい、
こういった人もまあ肉の栄養分を取ることができるっていうのと、
うん、
あとは珍しい食べ物、
うん、
ちょっとパッと思い浮かばないけど、例えばティラノサウルスのステーキだと
か。なるほど、はいはいはいはい、
そういうのも可能性としてはね、作ることができる
ってい
うことで、いろいろその夢は広がるんですけれども、さっき言ったように、うん、なかなか大きな塊を作るのは難しいっていう話だそうです。
へー、まあでもなんだ、食料不足はね懸念されてるじゃないですか。そういう意味ではやっぱりこういう研究って必要なんだろうけどね。
そうですね。まあ研究者たちはね、
うん、
いきなりこれ作ってもなかなか受け入れられないから、なんかこう、うん、健康にいい成分を含むような、
うん
う
ん、
栄養食品的なところから入っていったらどうか
な。あー、なるほどね。
スーパーにいきなりさ、培養で作った豚肉ですってドンって置かれていて、
うんうん、
今の話だと別に培養で作ったから安くできるわけじゃないじゃない、
うんうんうん、
そうするとね、そのなかなか人工肉の概念っていうのが広がっていかないんじゃないかなって、 そんなことも心配してるみたい
な、ね、だからものすごい安いか、
うん、
それでしかできないなんかのメリットかみたいなものがいるってことだ
よね。ティラノサウルスのね、
うん、
リブロースとかさ、
ね、
なんか原始人食べてそうじゃない。
そうね。
食べてる、ね、時代が違うから。
マンモスのね、そうそうそう、あれとかね。
あ、
すごいね。でも何、突然できるわけ、突然できるっていうのもおかしいけど、
うん、
ちょっとずつ膨れていくの、イメージとしては、
うん、そう、
ほんで肉的なものになってるってことなんだ。
まあ、肉っていうかね、今のところその脂肪と筋肉の作り分けができていないので、
うん、
細胞の塊なんだね。
あーって形なんだ、
うん、だから、
うん、
出来上がった肉をそのまま肉ですよって言ってもちょっとやっぱり食欲が湧かないの。で、おまけ的な話なんだけど、この人たちがその食肉として何とかして開発したいってことでどうしたかっていうと、その肉の塊みたいなものをね、衣をつけてさ、揚げたんだって。
はいはいはい、とんかつ的にね。
見た目的には、まあ食べ物っぽいものになりましたと。
はいはいはいはい。
それはだって外が衣で覆われてたら、
う
ん
そうね、衣だもんね。
中がゴキブリだって食べ物に見えるわ、そら。
そうね、う
ん。まあそういった形で、
そういうことなんだ。
食べ方も工夫しないといけないし、やっぱり問題はね、歯応えなのよ。
歯応えか。
味っていうのは、味付けすれば済むんだけど、歯応えってどうしようもないから、
そうか。
この今のブニョブニョしたまるでゼリーのような肉を、なんとかしないといけないって言うんだけど、これは難しそうよね。
そうね。でも逆に言うとさ、それだったらあれとかいけるんじゃないの？ホルモンとかいけるんじゃないの？
ブニョブニョだから？
うん。
うん、そうね。
あれ別に運動しなくても変わらないような気がするんだよ。
ね、そんな気がするね。
そういう部位もあるかもしれない。でもどうなんだろう。クローンがあるじゃない？
はい。
クローンとどっちが安くいくんだろうね。
一番最初の話だとクローンだと餌を食べさせないといけないから、やっぱり人工肉の方がいいってことだね。
いいってことか。そうか。まあ普通に育てるのと変わんないもんね。
うん。あとはまあ工場でできるじゃない、人工肉だ
から。肉はね。
クローンはやっぱり飼わないといけない。
そうだよね。普通に飼育してってことだもんね。そうかそうか。いや、でもまあ面白い。研究ですね。
ですよね。なんか、変な肉食べてみたいですよね。
そうね。
だから、食べちゃいけないものとかも、まあ、肉の細胞の破片は必要なのね。だから、こう、ちょっとほじればいいんだけど、例えばなんか、カメレオンのステーキとかさ、いろいろ考えられるわけね。
そうね、そうね、うん。
そっちに行った方がいいかもしれないよね。
なるほど。ゲテモノ風にね。
ゲテモノって言うとあれだけど。
はい。
はい、チョキリコキリボイニチキを使える科学の小ネタで、人工衛星の話を3つサラサラサラっと言いたいんですが、
はいはい、
まずね、太陽観測衛星日の出、これが巨大フレアを観測したっていうことなんです、太陽の活動って活発な時期と活発じゃない時期っていうサイクルがあって、これが11年周期なんですが、今の周期っていうのは2009年に始まったところなんですね、で2009年に始まった今のサイクルは、そのフレアっていう太陽の突発的な爆発が起きない状態がずっと続いたんですが、2011年2月15日に数年ぶりに大規模な爆発現象が起きて、これを観測することに成功したと、フレアが発生するとさ、ほら、いろいろこうなんかエネルギー粒子が飛んできて人工衛星が故障したりとかさ、あまりに大きなフレアが発生すると、国際宇宙ステーションの中にいる人たちは避難しないといけないんだって。そういうそのエネルギー粒子が通らない部屋に。
あ、そこまであるんだ、影響が。
なのでフレアの予報っていうのは結構大事なんですけど、今回もまあ、突然発生したっていうことで、宇宙天気予報っていうのはなかなか難しいようですよね。
ああ、そうなんだね。
次、日本の赤外線天文衛星あかり、これはね、赤色巨星が塵を放出している過程を詳細に観測することに成功したと。私たちの体とか宇宙空間に鉄とかの重い元素っていろいろあると思うんですけど、こういうのっていうのは星の中心の核融合反応でできたって思われてるのね。で、星が爆発することによってそれらが宇宙に撒き散らされて、また新しい世代の星とか地球の原料になるんだけど、その過程っていうのはまだよく分かってなかったんだけど、今回その明かりがね、海蛇座っていう星座の方角にあります赤色巨星を観測して、この星は今ガスをせっせと吹き出していて、惑星状星雲を作ろうとしている段階なわけですよ。で、これの観測に成功して、その惑星状星雲になりそうなこの星の周りに、ガスの、ボールができていることが分かったと。で、そのボールをよくよく観察してみると、惑星状星雲になるって、惑星状星雲っていうのは見た目が惑星のように丸いから惑星状星雲っていうんだけど、それができていく最初の過程っていうのは、その 煙がもわーっと出ていくんじゃなくて、うん、ボールの殻のようなねものができてたって
こと。殻のようなもの、
だから中は空洞だったらしいんだ。
ほー。
で、観測によるとだいたい1000年ぐらいの間に、
うん、
わずかよ、
うん、
宇宙の歴史からするとね、わずか1000年ほどの間に地球約30個分の塵、
うん、
そしてさらにその100倍ほどのガスが放出されたっていうふうに考えていると、
うん、
いうことが分かって、まあ、こういったことから宇宙の元素の放出の仕組みが分かりつつあるということですね。惑星状星雲とかってね、綺麗ですよね、うん、さて、
うん、
コウノトリの2号機、
うん、
大気圏に突入してミッションが終了したということですね、
うん、
2011年3月30日日本の宇宙ステーションの日本の国際宇宙ステーションの補給機コウノトリ2号機が大気圏に突入して67日間のミッションを無事完了したということです、うん、HTV の2号機ね、
はいはいはい、
2号機は実験装置だとかあとは国際宇宙ステーションの滞在員のための日用品なんかを送り届けまして、
うん、
あとね国際宇宙ステーションに結合した後板外して、うん、もう一回別のとこにくっつけたりってこういう再結合したり、
うん、
あとは日本、アメリカ、EU、
うん、
ロシアの宇宙船大集合にも参加したと。これ新聞に写真載ってましたよね。
あ、そうなの、うん、宇宙船を集めたの？
まあ偶然ね。
あ、偶然なのか。
あと集合したの。
へぇ。
あとはこれ運用途中にね、東日本大震災が発生しまして、うん、一時的に NASA が運用を代行するとかね、まあいろいろなイベントのあるミッションだったんですが、
あ、そうなんだ、
まあ無事、うん、成功して、あ、よかったよかったというところですね、うん、国際的な責任がありますからね、やはりね、
うんうんうん、
よかったです、うん、で3号機は2011年中に打ち上げを目指しているということになっております、う
ん、これ HTV ってさ行って帰るじゃない、はい、帰ってこない
の、まあ、帰ってこないよ、
もう大気圏でもう知ってしまうの、
そうそう
そう、そういうことなんだ、うん、それもまた効率どうなんだろうね、
うん、今ね、あの、JAXA も HTV をベースにして、戻ってくるやつを作ろうとは考えてますね。これは、その、有人飛行を、もちろん一番最初はサンプルリターンなんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ最終的には有人の行き来を想定しているということなんですけどね。
へ
え、まあそういったことも考えてはいますけど。
楽しみだね。
うん、ということですね。うん、まあ、燃やしてしまってもったいないとは言ってもね、スペースシャトルよりははるかに、ローコストなので、燃やしたとしても。
あ、そうなの、う
ん、なので
そんなにコストは抑えられているんだ、うん、
いいんじゃないですかねと思いますね。
ああ、なるほどね、はい、はい、
ということでですね、
うん、
ちょっとお聞き苦しかったですね、
はい、風邪気味のおびおさんが、はいは
い、そういうことなんですけど、今週の本編の方は人工肉のお話しましたよね、
うん、
まあ歯応えも味もないけど
一回食ってみたいね、今の状態でまずって感じなのかな、やっぱ
あのね、
うん、
食べた人はね、この研究者が言ってる分には、
うん、
今まで食べた人は一人しかいないそうです
よ。そうなの？
で、商品として売るために FDA、
うん、
アメリカの食品薬品局か、
うんうん、
そこでまあ審査があって、うん、本編の途中で言ったその唐揚げ的なものを作ったっていうのはその話なんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその審査の時にも食べなかったらしいんです。
そうなんだ、うん、
で誰が食べたかっていうと、うん、この人工肉を取材に来たロシアのジャーナリストが、
うん、
食べていいよとも言わないのにいきなり食べちゃったと。
そうなの、うん、
で味がないとか歯応えがないとかいう話をしたけど、それはね、うんうん、その人のお話なの。研究者自身も食べてないか分かんないけど、そう食べたそのロシア人が言うには、うん、味もないし歯応えがなかったと。
それ研究者は食べようよ、やっぱ。
まあ、実際には食べてるかもしんないけど、どうなのか、なんか、食べちゃいけない決まりとかあるのかもしれない、
ね。ああ、そうなのかね。
安全性が、
まあね、
保証されていないっていうことでね。
あ、そうなんだ。
そんなお話をしましたけどね。
うんうん、
はい。ということで、ボイニッチの科学書でした。また来週も聞いてくださいね。
さよなら。